問項目6、台風第7号豪雨災害への災害支援の寄付について。記者、幹事社として1点だけ。この台風7号の豪雨災害の寄付金ですが、1億1700万ぐらい来たということについての受け止めと、それから実際に具体的に復旧事業ではどういうところに使おうと思っているのかをお願いします。市長、まず今までに経験したことのないような大変な被害が発生した状況でしたが、多くの皆さんに心温まるご寄付をいただき、大変ありがたく思っており、心より感謝申し上げたいと思っています。またこの活用について、これからまだまだ来年度も含めて復旧復興に向けて取り組んでいかなければならないと思っていますので、この復旧復興にかかるさまざまな事業等にいただいたこのご寄付を活用させていただきたいと思っています。ご寄付いただいた皆様の思いをしっかりと受け止めて、この災害復旧事業へ大切に活用させていただきたいと思っており、個別にこのということでなく、全体の復興復旧に有効に活用させていただきたいという思いです。7、自動運転バスの試乗体験について。記者、この自動運転バスについて今回実証運行ということですが、定期運行はいつからともう決まっているのでしょうかというのと、合わせてこの自動運転バスに関して福岡とか広島とか各地で物損事故が起きている事例もありますが、その安全性について市長はどのようにお考えかお聞かせください。市長、まず定期運行の計画はどうかというお尋ねでしたが、今実証運行の段階ですので、これが実際に運行できるようになるにはもう少し時間や検証が必要であると考えていて、具体的な運行計画にはまだ至ってない状況です。また福岡や広島で物損事故もあるが、そのあたりどうかというお尋ねであったと思いますが、そういったことがないように今回しっかりと実証事業として取り組んでいきたいと思います。まだまだクリアしていかなければならないことがたくさんあると思います。例えば砂丘でこの運行を行った場合に、雪を障害物と認識したこともありましたので、正しく運行経路を認識して安全に運行できるように、これをこの実証運行の中でしっかりとできるようにしていくことが必要だと思いますが、何よりも安全に運行できることを目指していかなければならないと考えています。8、能登半島地震を受けた鳥取市の防災対策について。記者、冒頭の能登半島地震のことに関連して、いろいろ被害が明らかになってきていると思います。市として、この能登半島地震を受けた防災対策の強化とか、あるいは防災計画のバージョンアップ、変更などは検討されているでしょうか。市長、防災対策、防災計画のバージョンアップを検討しているかというお尋ねですが、これについては一つの教訓として、鳥取市においてもさらに地域の防災力を高めていく、向上させていくことが大変大きな重要な課題ですので、これは早速取り組んでいかなければならないと思います。具体的に申し上げると、例えば昨年の台風や大雨等の際、また今回1月1日に本市では震度4が観測されたこの能登半島地震に対する対応等についても、まだまだ情報収集、情報伝達、改善していく部分があろうかと思っています。迅速的確に伝えていく、それから発災直後等の状況がどのようになっているか正確に掴んでいくこと、まだまだ精度を高めていく必要があろうかと考えていますので、これからしっかりと取り組んでいかなければならないと思います。それから避難所の開設運営等についても、できる限り被災された方々に寄り添って避難所運営ができるように、これから改善を図っていくことも必要であり、全国各地でいろいろな自然災害等が発生していますが、その被災地の皆さんに支援を行っていくことと合わせて、鳥取市としての地域防災力をどのように高めていくのかも、意を用いて対応していく必要があると考えています。記者、地震に関連して能登半島地震で孤立集落が発生して避難が長期化しているのですが、鳥取市でも昨年、孤立集落が台風7号で発生しましたが、この集落が孤立して避難生活が長期化した場合の対策、 例えば陸路での輸送がちょっと困難な場合とか、支援物資がなかなか届かない場合、そういった時の対策をこれから検討されることはあるでしょうか。市長、これについては実際に、例えば昨年でも1月27日、28日と大雪で孤立状態になられた集落があり、台風7号の襲来でも市内各所でそういった孤立状態になった集落がありましたので、この対応も大変重要であると考えています。例えば雪の場合でしたら、あらかじめ電線にかかるような樹木があれば、それを伐採しておくとか、孤立状態になっても集落の方と連絡が取れる状態をしっかりと確認しておくなど、何よりも孤立状態を速やかに解除できるように、関係機関と連携しながら対応していくことが求められると思っています。これまでのいくつかの災害の状況も踏まえて、しっかりとこれから対応していかなければならないと考えています。9. 小学校区再編に関する経済同友会の提言について。記者、会見項目とはちょっと別になります。先月ですが、鳥取市の小学校再編の議論に関して、経済同友会から要望書が渡されたと思うのですが、すいません、市教育委員会の方の管轄かもしれないですが、市長に提言を渡されたと思いますが、改めて受け止めをお願いします。市長、これについては経済同友会の皆さんから、特に中心市街地においての小学校の再編等について、鳥取市が少し主導的に再編について打ち出していくことが必要ではないかと、このような趣旨も含められていたと思います。何よりも小学校、中学校の再編については、子どもたちの教育をどう考えていくのか、どういった形がいいのかをまず考えていくことが必要ですし、また具体的に再編を考えていく、進めていくことになると、当該地域の皆さんの意向をしっかりと伺って、鳥取市としても一緒になって子どもたちのためにどういう選択がいいのかを考えていくことが必要であると、これは以前からそのように思っています。地域の皆さんのご意向、また子どもたちの教育にとってどのような形が一番いいのかを考えながら進めていくということになろうかと思います。10. 能登半島地震を受けた鳥取市の地震・津波対策について。記者、防災に関して、鳥取市は日本海側に面する地域も多く抱えていると思いますが、今回の日本海側の津波で教訓と防災対策にどう生かしていきたいかというところを教えていただけますか。市長、今回津波注意報が発災直後の16時12分に発令されて、かなりな期間、この注意報が継続された状況です。以前より沿岸地域の皆さんは、この津波対応として避難訓練等を行っておられて、加路地区でも十数名の方が高台にある地区公民館に避難されたと伺っており、当該地域の皆さん、沿岸地域の皆さんが注意報をもとに適切な避難行動をとっていただいたと考えています。太平洋側に比べて日本海地域では比較的津波が少ない、その波高もそんなに高くないと言われていますが、今回も境港で60センチの波高が観測されたということですので、鳥取市沿岸での津波対策も念頭に置いて訓練していく、備えていくことは大変重要なことであり、地域の皆さんに津波対応についての日頃からの備えについて、改めてお願いしていきたいと思っています。記者、ありがとうございます。昨日、県と市町村で開かれた会議の中でも、県としても地震・津波対策の大転換点だというお話があったと思います。鳥取市として今後計画の見直しですとか、今回の教訓を生かしていくようなスケジュール感、例えばいつをめどに何を見直すだとか、そういったところもあれば教えていただけますでしょうか。市長、県の方は大転換だとおっしゃっておられるということですが、鳥取市では先ほど申し上げたように、沿岸地域では以前から津波注意報、警報等が発令された場合には、高いところにそれぞれ地域の皆さんでまとまって避難するというのを具体的に訓練として行ってきておられて、そういったことについて改めてご認識いただくことを行っていくことが必要だと思いますし、注意報がいつまで発令されたらどういう行動をとっていただくか、このようなあたりは もう少し具体的に詰めていく必要があろうかと思います。今回特に16時12分に津波注意報が発令されて、比較的長い期間発令がずっと続きましたが、実際には津波が何回も押し寄せてきたということではありませんので、そのあたりの見極めをどのようにするかという課題は今後あろうかなと思います。しっかりとこの津波対策についても今回のことを踏まえて対応したいと思います。11、鳥取駅前の再整備について。記者、会見項目ではないですが、駅前の再整備について今会議でいろいろな案も出されたと思いますが、拝見するとかなり大規模な再開発という印象を受けます。それについて市長の見解を教えていただきたいのと、事業をそういうふうに進めるにしても PPP という方式だと思いますが、かなりの事業費が見込まれるのではないかなと思いまして、それだけの投資ができるのか、民間の力も借りるということだと思いますが、そういう見通しについて2点教えてください。市長、2点についてお尋ねをいただきました。まず大規模で再開発と言われるような構想ではないか、その見解についてです。このリデザイン会議第3回でお示ししましたデザインですが、まだ本当にラフなもので、これは第1回第2回とこのリデザイン会議で委員の皆様からいただいたご意見ご提言をもとに少し具体的なものとしてまとめたところです。確かにこれはかなり大規模なものであり、再開発といえるものに相当するのかなと私自身も考えていますが、振り返ってみると昭和42年から昭和53年まで鳥取駅周辺の高架事業が行われました。またこれに合わせて昭和55年までだったと思いますが、駅前の区画整理事業も行われ、鳥取市の現在の街の様相はこの高架事業区画整理事業で今に至っていますが、それから数えて半世紀近くが経過していて、この中心市街地を通過する通過交通もかなり変化し少なくなっていると思います。またバリアフリーやユニバーサルデザイン等に対応できているかという点もまだ課題であると思っていますし、何よりもこの中心市街地の一つの核である鳥取駅周辺のにぎわいをいかに創出していくかということが大変大きな課題であると思いますので、そのような課題を解決していくためにはこういったリデザインが必要であるということでお示ししたものであり、これが最終的な姿ではありません。これをまた叩き台としていろいろなご意見をいただき、第4回の会議も予定されていますが、少し方針的なものにまとめていきたいと考えています。それから2点目のかなりの事業費が想定される、それだけの投資が可能かどうか、 PPP 等も含めてといったお尋ねでしたが、財源調達についてもいろいろな手法を考えていきたいと思いますし、何よりも行政だけでなく経済界の皆さん、民間の皆さんもこの取り組みに参画していただくことが欠かせないと考えており、こういったリデザイン会議での議論を踏まえながら、そういった機運を醸成していくことも必要だと思います。国土交通省のバスタ事業等も活用できるとすれば、そのようなものも活用していくことも選択肢の一つとしてあると考えており、この財源調達も大変重要な課題ですので、これからしっかりと議論を進める中で検討していかなければならないと考えています。12、新年度予算について。記者、新年度の予算のことでお尋ねします。編成方針というのは出ていると思うのですが、行政内で網羅的にいろいろなことをまんべんなくするというのは分かった上で、攻めの施策だったり、守りの地域を守っていく施策だったり、選択と集中というのも必要だと思います。金利が上がっていく中で、なかなか地方債を発行してできるのも難しくなってくる中で、そういう選択と集中も必要だと思っているのですが、市長として新年度これは攻めていきたい、やりたいと、守りでこういうのをやりたい、例えば買い物支援というのも今回地域課題として出てきたと思います。地域交通を含めて地域をいかに維持していくのかって守りだと私は思っています。攻めで言うと年輪ピックがあったりとか、その先に万博があったりして人を引き込むというところもチャンスではないのかなと思ったりしていて、 そういうとこで少し選択と集中という意味で、何か攻めと守り、尖った施策があれば方針として教えてください。市長、尖った施策について具体的にというお話かなと思いましたが、今お話しいただいたことは大変重要だと思います。予算というのは一つの政策を具体的に表すものですから、攻めと守り、また選択と集中、これも非常に重要であると考えています。守りの面で買い物支援等について触れていただきました。やはり人口減少や少子高齢化が進んでいく中で、日常の買い物にご不便を感じないような対応はこれからますます重要になってくると思いますし、それに合わせて生活交通をいかに維持していくのか、確保していくのか、こういったことも守りといいますか、非常に重要な課題ですので、鳥取市としてもそういった対応、仕掛け等を今までも行ってきたところですが、このようなあたりもしっかり目配りして具体的な施策を打っていく必要があると考えています。また年輪ピック等について触れていただきました。今年いよいよ10月19日から4日間年輪ピックがこの鳥取県で開催されます。鳥取市でも6種目が開催される予定で、これを一つの好機と捉えて多くの皆様を鳥取市に呼び込み、それを契機として地域を活性化させていくことは大変重要であると思います。またこの3年余にわたって続いた新型コロナウイルス感染症、未曽有のパンデミックも今収束に向かっていると思いますので、これを好機として捉えてインバウンドを含めた観光客の誘客に力を入れていく、今そのような局面にあると考えており、守りと攻め、選択と集中、しっかり行った当初予算としていきたいと思っています。またこれに加えて、昨年鳥取市も未曽有の災害に見舞われました。引き続き災害からの復興復旧にかかる事業についての予算もこの新年度予算にしっかりと位置づけて取り組んでいきたいと考えています。少し具体的な事業等についてはまだ各部からの聞き取りや係数詰めの前の段階ですので、またこれから具体的にお示しさせていただきたいと思います。13、鳥取県立中央病院の指示要請拒否問題と救急隊員へのパラハラ問題について。記者、県立中央病院の応諾拒否の問題をちょっといくつか聞かせてください。この前病院さんの記者会見もあり、ある程度事実関係はだんだん明らかになってきたと思うのですが、この現時点、それを踏まえて所感といいますか、受け止め、それと東部の組合の管理者さんの立場として、改めて病院さんに要望したいことですとか、設置者である県の当局に要望したいこととか、ちょっとその辺をまず教えていただけますか。市長、まず今回の中央病院を含めた鳥取県の方の対応についての受け止めですが、先般も中央病院の広岡院長が会見をされて、こういった指示要請を拒否することは不適切だったとはっきりとお話をしておられました。そういった認識を持っておられると改めて確認することができました。所感ですが、こういった状況について真摯に関係者の皆さん受け止めていただいたものと考えています。また管理者の立場として、さらに病院、県、解説者等に要請していくかどうかというお尋ねですが、これについては協議会の方でも要請しておられるところですし、すでに病院長を含めて事務局長、また病院管理者、それから自治体病院の解説者である鳥取県知事の方でも改善に向けてしっかり取り組んでいくと私も直接伺っていますので、そこにまず期待しています。これからの状況を見て必要であれば東部広域行政管理組合の管理者としても要請していく場面があるかもしれませんが、現在ではしっかりと真摯に受け止めていただいて改善に向かって取り組んでいただいている、このような認識でいます。記者、ありがとうございます。引き続いて今回の問題の構図というか背景というか、その辺をどう見ておられるかについてお尋ねしたいと思います。具体的に申し上げると、パワハラの行為があったということも少しずつ明らかになってきていまして、時系列で申し上げると、一昨年の秋、10月ですかね、病院長さん宛てに消防さんの方から口頭で改善を申し入れられて、 翌年2月、去年の2月ですね、地域の医療懇話会、ここで病院長が改善を約束した。しかしなかなかそのままの状態が続いていて、今回の事態を招いていると。救急さんにとってみたら、県立病院さんというのは、三次救急一択で、もうここに搬送するしかなくって、傷病者を何とか医療機関に診てもらわないといけないと、頭を下げないといけないという、そういう権威勾配のきつさというか、文句が言えない立場、そういうのが背景にあってこういうことが起きているのかなと見ています。東部消防さんが何か貸しがあったりとか、決定的な出来事が何かあったのかなと思って聞いてみたら、そういうものもないと。そうなるといじめとか嫌がらせに近いようなニュアンスの対応がどうもあるようであり、その辺を深澤市長さんとしてどのように今回背景構図ご覧になっているかというのをちょっとお願いします。市長、まず第一に、先ほどお話しいただいたように、県立中央病院は急性期の患者さん、あるいは第三次医療をこの東部医療圏の中で担当しておられて、そのようなことからしますと、救急搬送はまず第一に中央病院に搬送していくということで、非常に重要な役割、機能を果たしていただく、そのような病院であると考えています。私もすべてを把握しているわけではありませんが、いろいろ確認できた範囲では、やはり病院としてのガバナンスが機能していないということもあろうかなと思いますが、むしろ具体的には担当の医師の方の個別の要因に帰する、そのような事案ではないかと考えています。現場の救急隊員は非常に高い志、使命感を持って日々業務を遂行しており、私も日々管理者としてそのようなことは承知しているわけであり、立場的には少し対等な立場ではなくて、医師の指示によって必要な医療処置を行うということで、指示を受ける側ですので、そういった関係性からするとパワハラといった状況が起こり得る、そのような関係にあると考えなければならないと思います。ただし、そういったことはあってはならないことであり、何よりも救急搬送される患者さんの生命、健康に関わることですから、そのようなことはお互いに共通理解している、そういった前提での対応だと考えているわけですが、残念ながらそういったことではなかったと考えなければならないということで、以前にも申し上げたように、少し考えられないような状況、特にメールでもう指示はしませんよということを送信してこられたのはあってはならないことだと思います。いずれにしてもこういったことは早急に改善していただかなければならないと考えています。記者、すいません、最後に一つだけ。今回の事案で消防さんって公務員の組織の中で労働組合がない組織です。現場の皆さんは我慢しながら、もうこの間、2年間ですか?ごめんなさい、1年半ぐらいですかね。業務を続けてこられてる。その何か救済する方法というか、何か必要なのかなと思ったりするのですが、何かこの辺について吸い上げというかケアというか、どのようにその必要性をお感じになっているかを最後お聞かせください。市長、先ほども申し上げたように、救急救命に携わる職員をはじめ、消防局鳥取市の職員ももちろんそうですが、やはり常日頃より高い志や使命感を持って職務に当たっています。常日頃より最前線で勤務している職員の実態をしっかりと具体的に把握していく。何か課題や問題があれば、それを改善していくことがまず求められると思いますし、組織としてもそのような組織であらねばならないと私は考えていますので、今回も現場で一生懸命頑張っています救急隊員の職員の皆さんにも、しっかりと寄り添ったそのような対応を続けていきたいと考えています。14、自動運転バスの定期運行について。記者、自動運転バスの件、もう一点お尋ねしたいのですが、先ほどの質問の中で、実際の定期運行ですか、実際の本格的な運行に計画が具体的にはまだ決まっていないという話でしたが、そうは言っても運転手不足ってバス業界に限らずあちこちで今ずっと進んでいるわけで、あまり悠長に待っていられないと思うのですが、例えば市長として何年以内とか、いつ頃までには実現したいみたいな、 そういう思いはないのでしょうか。市長、やはり一番急がれるのは中山間地域等の先ほども申し上げた生活交通の維持確保ということで、こういった技術が実際に導入できないかなという思いがあります。ただやはり安全に留意して安全に運行できるという見極めがまず必要だと思っていますので、それについてこの実証運行を含めてどの程度時間を要するのかまだちょっと見えてきませんが、できうる限り早く、あるいは中心市街地でも運行できるようにやっていくことが必要だろうと思います。また生活交通の維持確保は鳥取市はもとより全国共通の課題であると考えていて、その中でこの自動運行が技術的に導入できることに向けて今国を挙げて実証事業を行っているという段階ですので、思いとしては早くという思いがありますが、できる限り何年以内ということまではちょっと現在のところ具体的には考えを持ち合わせていません。記者、今の質問にちょっと関連して教えてください。この自動運転バスの試乗体験者を募集されるというところで、これから一般市民の方にどういう魅力があるので参加してほしいという呼びかけと、途中下車ができないところがあると思うのですが、そうした中でどういう点に魅力を感じてというところと、今後実用化していくにあたってこうした乗り越えていかなければならない課題はどのようなところなのか合わせて教えてください。市長、まず今700名ぐらいの方を想定していますが、実際に体験していただいて快適だとか安全だということも感じていただければと思いますし、途中下車ができませんが、くるりの緑コースを基本にしたコースでの実証運行ということで、そういった実際の自動運行のバスというのも皆さん初めて体験していただくことになろうかと思いますので、まずは体験していただくということです。それからクリアしていかなければならないことは、何よりも安全に運行できる状態にしていくことですので、急停車がないように、また障害物等があったら正しく検知して停車したり、そういったことが必要だと思います。まだまだ技術的にはいろいろ検証していかなければならない点がいくつかあると考えています。以上で令和6年1月19日市長定例記者会見音声版を終わります。